こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。東大に落ちる方法8浪して9回目で合格は弁護士の青木正義が、東京大学法学部を目指して完全独学を続け、8回の不合格を経て9回目で合格した経験を振り返る104ページの回想試作の書である。その後の法科大学院司法試験でも失敗と再挑戦を重ねた経歴が本書の視点に厚みを与えている。題名は逆説的だが、失敗を並べて教訓化する受験ノウハウ集ではない。決意、情熱、目標、勉強方法、能力、決意の消失、そして落ちる方法という章立てを通じ、長い受験生活で著者の動機や学習感がどう変わったかをたどる。中心にあるのは合格という結果だけでなく、目的を見失うこと、独学の限界を引き受けること、自分なりに本質を探すことへの内省である。したがって本書は短期的な得点向上策より目標と長期間向き合う個人の記録として読むべき作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に8浪して9回目の経歴を、合格の美談ではなく試行錯誤の記録として捉える本書の際だった前提は、東京大学法学部に8回落ち9回目で合格したという長い時間そのものにある。ただしこの経歴を諦めなければ必ず報われるという単純な成功物語に還元するのは適切ではない。著者は完全独学で受験に取り組み、その後も法科大学院に2回、司法試験に2回不合格となっている。つまり継続は結果を保証する魔法ではなく、失敗のたびに目標、方法、自己理解を問い直す過程として描かれる。題名の落ちる方法は失敗を皮肉として消費する表現ではない。何が不合格につながりうるのかを当事者が後から検討するための入り口である。長期の受験では努力量だけでなく、学習の方向、目標への距離感、感情の扱いが成否に関わる。本書は不合格を隠すべき経歴として扱わず、能登の判断を変える材料として正面から置く。そのため読者は華やかな合格体験談では見えにくい停滞と再設定を含む学習の実像に触れられる。次に、決意と情熱を分け、出発時の動機が持続するとは限らないことを示す。全7章の冒頭に置かれる決意情熱は、受験を始める心理的な出発点を扱う。本書の紹介によれば、著者は1997年12月、当時の自分の在り方への問題意識から東京大学法学部を志した。ここで重要なのは、目標設定が学力や進路情報だけから生まれるのではなく、現状を変えたいという切実な感情とも結びつく点である。一方、決意した瞬間の感情が何年にも及ぶ受験生活をそのまま支えるわけではない。長期戦になるほど初期の反発心や高揚感は薄れ、なぜその目標を追うのかを改めて問う必要が生じる。章題に決意の消失があることはこの危うさを示している。本書は強い決意を無条件に称賛するよりも、決意が消える局面を視野に入れる。読者にとっての論点は、情熱を恒久的な資源とみなさないことだろう。意欲の上下を失敗の証拠と即断せず、目標の意味と日々の行動を再接続する必要があるという現実的な問題提起として読める。さらに、目標を掲げることと目標に自分の価値を預けすぎることの緊張関係、目標の章が独立していることからも、本書では東大合格が単なる進学先の選択ではなく、著者の自己像に深く関わる対象として扱われると考えられる。レビューでも東大に行くという思考が高校時代以来の自己認識や周囲との関係と結びついていたことが読み取られる。目標は人を行動へ向かわせ、学習の優先順位を明確にする。しかし一つの目標が長く人生の中心を占める場合、達成できない時期に自己評価全体まで揺らぎやすい。本書の価値はこの緊張を外から一般論として論じるのではなく、長期の当事者経験から内省している点にある。目標を高く置くこと自体を否定せず、その目標がどのような感情や承認欲求、現状への違和感と結びついているかを見つめる契機を与える。受験に限らず、資格昇進、創作など外部から判定される目標を持つ人にも通じる視点である。到達への執着と自分の人生を結果だけで裁かない態度をどう両立させるか、本書はその問いを簡単な処方箋にせず残している。そして独学の勉強法を、教材選びの技術ではなく理解の仕方の変化として扱う。本書には勉強方法と能力の章があるが、紹介や読者評から伺える中心は即効性のある受験テクニックの列挙ではない。著者は完全独学で学び始め、長い受験経験の中で受験勉強に対する考え方を徐々に変化させたとされる。ここで焦点となるのは、勉強時間を増やすことだけでは理解や成績の向上を十分に説明できないという点だ。何を理解したことにするのか、試験で問われる形式とどう向き合うのか、自分の方法が機能しているかをどう確かめるのか、独学ではこうした評価や修正も自分で担わなければならない。 本書は能力を固定的な才能として断じるより学習への接し方と切り離せない問題として考える材料になる。受験指南書として読む場合には具体的な科目別戦略を期待しすぎない方が良い。その代わり学習法を自分で組み立てる人にとっては方法を目的化せず本質を求める姿勢がどのように育つかを考える契機となる。勉強を努力の量だけで測らない点に本書の独自性がある。最後にゴッホへの言及を通じて達成、幸福、人生の意味を同一視しない読者レビューで特に印象的な箇所として挙げられているのがゴッホの人生をめぐる記述である。詳細な議論をここで補うことはできないがゴッホは幸せだったかという問いが強く残るという評価は本書が受験の成果だけを扱う作品ではないことを示す。東大合格、法科大学院進学、司法試験合格といった到達点は社会的に理解されやすい。しかしそれらを得るまでの時間が本人にとってどんな意味を持つのか、達成が幸福をどこまで説明するのかは別問題である。芸術家の人生を参照することで本書は受験という限定された舞台を超え評価と充実の関係を考えさせる。これは苦労に高尚な意味を与えたり長期浪人を無条件に肯定したりするための論点ではない。わしろ他者から見える成功失敗の尺度だけで人生を測ることの不十分さを意識させる。本書を読む際には合格までの年数を特殊な逸話として眺めるだけでなく結果の価値と生き方の価値をどう区別するかというより広い問いとして受け取ることができる。結論として本書は東大受験の具体的な攻略法を最優先で求める読者よりも長期目標への向き合い方を考えたい受験生、老人生、資格試験の受験者に適している。また不合格や停滞の経験を単なる敗北として処理できずにいる人にも読む意義がある。104ページと比較的短いが8浪後の東大合格、さらに法科大学院司法試験での再挑戦という経歴を背景に決意、情熱、目標、能力、意欲の消失を一続きの問題として扱うからである。一般的な受験本は短期間での得点向上、教材、時間管理を中心に組み立てられがちである。対して本書はなぜ学ぶのか、目標が自己像をどう形作るのか、失敗の継続が何を変えるのかに重点を置く。したがって実践面では自分の動機、学習法の検証方法、目標への依存度を点検する契機になり、知的には成功と幸福を同じものとしない視点が得られる。長期浪人を再現可能なモデルとして提示する本ではない点にも注意が必要である。それでも失敗を隠さず、合格後の視点から安易に美化もしない内省的な語りは、体験記と受験指南書の間で独自の位置を占めている。ご支援いただける場合は青木正義、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。